意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回も引き続き照代さんが経営されている保育施設の一つ、沖村光園の園長、野口夏希さんにお越しいただきました。夏希さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。野口夏希です。
お願いいたします。さて、前回は、夏希さんが園長になられるまでのお話をお伺いしましたが、今回はご自身の育児についてお話をお伺いしていきます。照代さんから見て、こう2人でミーティングをし始めてから夏希さんご自身の子育ての仕方も変わったように感じられたそうですね。
そうですね、本当に変わりました子育てが変わったというか、夏希ちゃんが変わったんですよね。やっぱなんか、そうですね、もともと夏希ちゃんはその保育に対して、子どもに対するそんな声かけだったり、そういうのって私現場見てなかったのであれなんですけど、そんなになんかどう親っていうことって多分私の中ではないだろうなって思ってたんですけど、夏希ちゃんのもともとのその自分の中のそういう親との関係だったり、旦那さんとの関係の方がよく私は聞いてたので、縁じゃないね、ところとかでも聞いてたので、そのことをよく喋ってたんですよね。それが自分の育児だったりっていうのに、関係してたんだろうなっていうのは思いますね。
それがミーティングをすることによって、夏希さん自身の、
そうですね、
捉え方とか考え方が変わってきた。
そうですね。あまりにも、やっぱり私とは違いますし、びっくりする内容っていうか、人それぞれやっぱりね、いろんな環境で育ってたりとか、いろんな思い込みがあったりするので、いろんな方と接触させていただいてもそうなんですけど、すごい面白いんですよね、私の中では。っていう、そういうふうに思ってるんだ、自分のこととか。だからそれがただ単に絡まってるだけなんですけど、それが順番に紐が解かれてったんだろうなっていう。すごく一つずつ喋ることによって溶けてったんでしょうねって思います。
夏希さん、そんな感覚ですか？
そう、その時はもう必死なので、そんな感覚もなく、とりあえず言われたことをやってみるっていう、もう必死ですよね。どうにか自分を変えたかったので、その時は、必死でしたね、やっぱ。
じゃあ、その子育てに対する思いとか考えとか、自分の親に対する思いとかっていうので、モヤモヤっとするところは持ってらっしゃったんですか？
もうめちゃめちゃ持ってて、それが自分の親との関係で持ってるずっとモヤモヤを、今目の前にいる旦那とか子供を通してすごく現実ですごい突きつけてくるんですよね突きつけられてて、もうそれに毎回もうズドンって落ち込んだり、いらしたりっていう、もうほんとジェットコースターで、私の気持ちがもうそれをどうにか変わりたいなって思ったのがきっかけで、いろいろチャレンジしたりとか話を聞いたりとかしてましたね、最初。
じゃあ実際にその子育ての仕方というのはどんな風に変わっていきました？
私の親からずっと言われてたこと、例えば海は怖いとか、海はって言われて育ってきたんですよ、私。 なので自分の子供に海とか川とか絶対行かせたくなくて、もう死ぬと思ってるのでだったんですけど、こう昔だったらもうその選択肢がないですよね。行くっていう、行ってみるとかっていう選択肢がなかったんですけど、こうてるさんと喋って行って、毎月喋って行っていて、こうポンとこの海の試練が私に来たんですよ。自分の子供が旦那のお母さんと海に行くっていう。え、もう嘘ーんっていう、死んじゃうじゃんっていう、っていうのが、もうほんとパッと私の中にやっぱ最初出てくるんですよね。だけど、でもやっぱり大丈夫っていう、それは違うよねっていう、大丈夫大丈夫っていうのを、やっぱ自分でどんどんどんどん経験していって、それも分かっていたので、よし行かせてみようっていう、怖かったし、やっぱりすごく携帯が気になったしなんですけど、行かせてみようって思って、こう行かせてみたりとか、やっぱ怖いことにチャレンジしようっていうのがすごく変わりましたね。なので私の幅がすごく広がったので、で海が OK になって沖縄にも行っちゃったんです。
家族で。
はーい。
わ
ーっていうくらい、今までだったらありえないところに行ってみようっていう考えが、やっぱ降りてきたので、すごく幅が広がったのが、もうすごく変わりましたね。
じゃあ、子育てに関して、なんか今までは結構制限があったんですかね？
ありました、ありました。めちゃめちゃ。それこそ、歯は絶対磨かなきゃいけないとか、
はい、はい。
お風呂は絶対入らなきゃいけないとか、髪の毛は洗わないとダメとか、すごくあって、すごくそれを強制してたんですよね、子供に。有無も言わせずやらせるみたいな。怖いですよね、私。
まあ、でもそういう方ね、いると思いますよ、
うんうん、だったんですけど、やっぱり、こうテルさんと喋っていくうちに、それってじゃあ本当はなんか何が嫌でそれがやりたいのとか、なんでそんな嫌なの聞かれると、なんでお風呂って入んなきゃいけないんだったっけなみたいな、多分もう言われてきてるので、親からそれをもう当たり前のように自分の子供にもすごく押し付けてたんですけど、ちょっと待てよと、自分で一回考えようってなった時に自分がどう感じるか、まあ、そこで私がやっぱり入らせたいと思ったら別にそれはいいのかなと思うんですけど、私はやっぱそこで、確かに入らなくても死なないなっていうふうにやっぱ思ったので、っていうのでどんどんどんどんやっぱ柔らかくなっていきましたよね、子育ての仕方が。硬かったの、柔らかくなったと思います。
じゃあ柔軟にこうしなくちゃが、まあどっちでもいいかなみたいな。
やっぱこうしなきゃがあると、それがしなくちゃ、自分にこうしなくちゃっていう決まりになっちゃってて、それが逆にイライラする原因になってるなっていうことにやっぱ気づいてから、それって私のためにも子供のためにもどっちがいいんだろうなっていうふうに考えてからは、やっぱ緩くなっていきましたね。
でそのね、子育てが今どんどん変わっていきましたっていう本当に具体的なお話をしていただいたんですけど、旦那さんとの関係も変わったりされましたか？
もう本当に変わって、もう私変わりすぎなぐらい変わってるもう本当ちょっとの期間で、本当前はもう旦那と顔を合わせれば喧嘩みたいな、もう本当に私旦那もサウンドバッグのようにすごく怒ってたんですよ、怒鳴ったりとか、 なんかもう多分全部のイライラを私は旦那にすごくぶつけてたんですよね。で、それを旦那は聞いてくれないって思ってたので、もうなんで私の言うこと誰も聞いてくれないのっていうふうに、一人でなんかドラマに浸ってますよね。なんかこう一人でずっとやってたんですよ。で、やっぱそこに対してやっぱ旦那に感謝も何もなければ、なんかすごく、そのない、あるではなくないに目がいってて、私はこれがないとか、旦那はこれをしてくれないとか、すごく自分にとってないに目がいってたんですけど、てるさんと喋っていくうちに、え、でも大輔ってこういういいところあるよねって言われたりとかしたときに、あ、そうだよねっていう、ちょっと見方を変えれば、本当にあるが私には溢れてるなっていうふうに気づいてからは、旦那に対しての、おや、感謝っていうのがすごく増えたので、もう言葉も態度もすごく変わりましたね。
直接伝えるようにもなったりされたんですか？
そうですね。なんか前は、なんか、ほんと、なんでこれやってくれないのっていう、なんかほんと、具体的じゃなくて、なんか漠然としたイライラをぶつけてたんですけど、これをやってくれないと私悲しいんですけど、どうですかみたいな、こう自分の感情を伝えたりとか、その自分の感情を伝えて、相手の感情を聞いたりとか、っていう、こう、コミュニケーションですよね。の取り方を、ほ
ん
と、やっと知ったぐらいな感じですね。なので、もう今までは本当一方通行で私が言葉を投げてたんですけど、キャッチボールになったっていうのが、すごく大きいかなっていうふうには思いますね。
いやー、もうこれめちゃくちゃ、こう、ね、響いてる方いると思いますよ。私もそうだみたいな、
ね、ついついね、サンドバッグですよね、旦那さんはね、
あと何でしょうかね、やっぱりこう、なんで言わないとわかんないのみたいな、
察してよみたいなね、ところありますよね、女性はね、察してよ、このえ、わからないのみたいな、みたいな、いや、わかんないから男の人はっていう、ちゃんと素直に可愛らしくやってって言えないっていうね、言えばでも全部男の人ってやってくれるので、そこが上手にね、噛み合ってくるとうまい具合に回ってくるんですよね。
ありがとうございます。なんか本当にすごい、ね、すごい具体的なお話が夏木さんから聞くことができました。で、小さいお子さんがお二人いらっしゃるっていうことで、まあ、今子育てもしながら園長を務めていらっしゃいますけど、まあ、やっぱりね、なかなか大変なところもあるんじゃないかなとは思うんですけど、どんな風に工夫されてますか？
そうですね、やっぱ私が子供とか旦那との関わり方が変わったので、すごく旦那がなんかこう自然に協力してくれるようになって、今まではなんかもう本当やらない、なんでやってくれないんだろうって本当に不思議だったんですけど、私が変わったらお願いしてないのにこうお迎えに行ってくれたりとか、こう私が一人時間を楽しめるようにすごいお迎えに行って夜ご飯を外で食べてきてから帰ってくれたりとか、すごくなんか周りに助けられてるなっていうのをすごく最近感じるので、
はい、
なんか何か工夫でしてますっていうよりかは、すごく周りに感謝が今すごくできてるなっていうふうに思うので、それこそ自分の親だったりとか旦那の親にもすごく協力してくれたりとか、旦那さんもなんですけど、そこに気づけたのがこう園長になってからすごく大きいなっていうのは思いますね。あと、風っていうと、私は朝起きるのがすごく苦手なんですよ。
あ、そうなんですね。
苦手なんですけど、やっぱ起きなくちゃいけないじゃないですか。 があるって。やっぱ朝の子供ってすごくやっぱぐずぐずしたりとかするじゃないですか。起きたくないとか。で、その忙しい時間に、そのね、子供のことやったりっていうのが、私はすごく、ちょっとこの時間大変かもって思ってからは、もう次の服で前の日寝てます。
はい。
子供も私も全員、もう次の出発できる服で寝て、起きたら、もうほら、着替えてよっていうやりとりがすごく私は嫌で、絶対着替えないじゃないですか、眠たいから。なのにこう、声だけ発しても、早く着替えなさいよって、毎日言ってるなって思って、からは、もう次の日の服を着て寝たら、すんごい楽になったので、やったさーい。
夏希さんも次の日の服を着て寝てる。
そうです。
ああ
。なかなかないですよね。
ねえ。だけど確かに合理的というか、ちょっとシワとかは気になるかもしれないですけど、でもそのイライラがなくなるのであれば、うん、とってもいい工夫ですよね、
うん。うん。本当にそう思います。
ありがとうございます。これ取り入れようっていう方いるかもしれないです。うん、
本当本当全然そうなんです、う
ん、ねえ。でも親御さんともこう今なんかいい関係みたいで、なんか最高ですね。
本当にやっぱりどうしても親と私はなんかすごい、なんか私が親に対してすごい敵対心がずっと持って生きてきたので、本当20年間はもう親なんてぐらいいない方がいいって思ってたぐらい、そこに何も、もう自分にとってもイライラしかなかったんですけど、そこにやっぱり感謝ができるようになってからは、もう本当に変わりましたね。やっぱ、親と向き合うのが一番私は、勇気がすごく必要だったんですよね。怖かったので自分の親が。すごく勇気が必要だったんですけど、そこをこう一歩、二歩、三歩ってやってったら、今の景色です。
よく怒られていたっていう、その思いがあったんですよね。
そうですね。私三姉妹だったんですけど、
はい。
一番下が一番容量いいじゃないですか。
うんうんうん。
一番下で一番怒られてたんですよ。
末っ子なんですね。
そうなんです。末っ子で、なんか一番下って可愛がられるイメージがあるんですけど、なんか私すごく怒られてて、だからこう私なんていらない子だってすごい思ってたんですよ。すごく怒られてたので、なのですごい、でも親には反抗できない、怖いので。なのですごいノートに恨みつらみをすごく書いてて、自分の親への。もうそれでストレス発散してたぐらい、やっぱどこにも向けられないこのっていうのがずっと、やっぱそのノートを私はずっと心の中に持ってたので、恨みつらみの、それがもうやっとこう手放せた、ノートを手放せたのはすごく大きいかなって思います。
今親御さんのことはどういうふうに見てらっしゃるんですか？
やっぱりあの時のその親にされたことは、なんだろう、おい、ちょいちょいとは今も思いますけど、でも、それでも、お母さんは、それがお母さんなりの伝え方だったのかなとか、お母さんの幼少期のこととかを聞いてみたんですよね。やっぱその、お母さんもそうやって親にやられてたっていうのを知って、なんか本当にそれしか伝え方を知らなかったから、なんかそうしょうがないっていう感じとはまたちょっと違うんですけど、なんか、納得がいった感じですね、私の中で。そっか、それがお母さんなんだなっていうふうに、こうお母さんを認められたからは、その行動に対してこう負の感情が出て来なくなりましたね。そうすると、すごく変わりますよね。見る目も親に対して。なので、なんか、ありがとうって思いました、やっぱり。いろんなことに対して。
や、まるで違いますよね。ありがとうございます。照代さん、夏希さんのお話をお聞きしていかがでしょうか。
ね、そうですね、懐かしいというか、そうですよね、そんな時期もね、なんかどうやったら自分のその親に対する怒りを癒していけるんだろうっていうので、自分でね、そういうふうに夏希ちゃんが自分と向き合ってお風呂場で癒すっていうのをずっとやってたんですよね、夏希ちゃんが。でも全然なんか涙がいつも考えると止まらないんだけどって言ってて、でそっか、まあ、じゃあまだなんかあるんだねみたいなっていうのは、やっぱり、まあ、実践でやっぱずっとやってるので、夏希ちゃんは。だからその結果ですよね、それをずっと自分とちゃんと向き合って、まだ私こうやって思ってるんだとか、まだお母さんのことこうやって思ってるんだとか、いろいろやっぱりあったけど、やったからこそなんか言えてたんでしょうね。だからなんかね、そういうふうにもう最後の最後にはまあ感謝しかないっていうのがね、わかるのかなっていうのは聞いてて思いましたね。
ね、いや、その夏希さんの諦めない精神が素晴らしいですね。
そうですね。
やっぱり向き合うのってすごい辛いと思うんですよ。痛いし。だから、もうちょっと ここら辺でいいかなみたいなのも、ね、そういう気持ちが出てきたりもするんじゃないかなって思うんですけど。
そうですね。でも、ありますね。だからもういいやっていうね。もうこれ以上はもう、まあ、無理かもっていう。ね、どこか自分に諦めちゃうところがやっぱあるかもしれないですね。
そうですね。
それが夏希ちゃんはなかったというね、
やりきったっていう、すごいです。
すごいです。
ということで、本当になんかすごい具体的なお話をお聞きできました。じゃあ夏希さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いしてもよろしいですか。
はい、私も今すごく子育てをしていて、やっぱ日頃すごいイライラしてたりとかっていう自分を変えたくて、すごく挑戦チャレンジしてきたんですけど、やっぱチャレンジしたからこそわかる景色っていうのがあるなっていうのを本当に自分でやってみて感じていて、そこが自分にとって大切、今すごく自分にとっては自信になってるなっていうのもあるので、チャレンジゴーですね。
チャレンジっていうのは、その自分と向き合うっていうところですかね。
そうですね、自分と向き合って、自分と向き合うと自分の一番嫌なことが見えてくるんですよ。やりたくないこととか、ちょっとこれどうだろうっていうこと、今までとはやっぱ反対なことをやってみるっていう感じですね。それこそ海が嫌だったけど行ってみる、行かせてみるっていう、このチャレンジをどんどんしていくことが変わる秘訣です。
いいこと聞きました。
本当本当。
ありがとうございます。いやー、神回になったんじゃないでしょうか。
いいね、ほんとほんとね。現役のね、ママさんにはね、響きますよね。
そうですね。はい、ということで、2回にわたって野口夏希さんにお越しいただきました。夏希さん、いろいろお話いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。そしてテリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。